9月4日午後9時を回りました。皆さんこんばんは。これからチャレンジ音声で Android スマートフォン第3回目の放送を行います。本日もお聞き苦しい点多々あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、1回目と2回目で、1回目の時にはスマートフォンってどんなものっていうお話をさせていただきました。で、2回目はAndroid スマートフォンで使うドキュメントトーカーのジェスチャーについてお話ししました。で、いっぺんに話をしているのでなかなか分かりにくい部分もあるかと思うんですけれども、ずっとその話ばかりしていても仕方がないので、実践的なことを少しずつやっていけたらいいなと、思いますので、今回からは少しずつその普段使うものに関してどのようにドキュメントトーカーで使っていくかってことを、ご紹介したいと思います。それで放送の最後の方で今日私が、発見した視覚障害者がこの Android スマートフォンを使う上で のすごく画期的だなと自分では思ったところをちょっと紹介させていただきますので、どうぞ最後まで、聞いていただければと思います。今日は必ず10時までに終わらせるつもりでさせていただきますので、ツイッターの方なかなか読めないかもしれませんけれども、何かこうご意見メッセージ等ありましたら、ハッシュタグシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジで投稿していただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、今日はですね、ボリュームの調節の仕方と、あとは電話ダイヤル、私が電話をするときには使っているのが、ダイヤルっていうアプリなんですけれども、その、ダイヤルという中でできる電話帳の閲覧だとか、主に今日はその中でも履歴、通話履歴の見方、それから削除の仕方などをご紹介できればと思います。先にその通話の方をお話しして、その後に、ボリュームのことについて少しお話しさせていただきます。まずちょっと21時3分マナーモード着信のバロンチャー、はい、Android 携帯が起動しております。画面をタップしながらダイヤルっていうアプリケーションを探します。あ、いけね、みんな本名が出ちゃうな、どうしよう。いや、一応履歴っていうのが実はですね、Galaxy の SC06D には、電話をかけるアプリケーションが基本搭載で2つ入っています。電話っていうのとダイヤルっていうものです。で、この電話っていうのは、連絡先だっけ？電話帳かな？電話帳っていうアプリにつながっていて、ダイヤルっていうのは連絡先っていうアプリに、もともと接続され、アプリ同士の中でリンクされています。ごめんなさい、逆だったら申し訳ないんですが、で、私が使っている、電話のアプリはダイヤルです。なので、それのアプリの使用の、形で紹介しますので、もし違うアプリを使っている方は多少違いがあるかと思います。ただ基本的な操作は、おそらく、聞けると思うんですが、 あ、ちょっと待ってくださいね。聞けてない方がいらっしゃるようなんですけども、メディアプレイヤーで再生できてますでしょうか。もし確認できる方で、いかがでしょうかね。どうも聞けてない方がいらっしゃるようなんですが、チコちゃん聞ける？聞けない？はい、すいません、トラブっているようですね。うちの問題でしょうか。放送自体は動いていると思うんですが、今日ツイッターで流したアドレスで再生できている方、またできてない方、ツイートいただけますでしょうか。もし、再生ができないようでしたら、申し訳ないんですが、ホームページのネトラジの中から
デカ、画面オフ丸、
デカプ
ー、マナーモード着信丸。
ありがとうございます。おにぎり修二さん、ありがとうございます。聞けているそうです。聞けない方はですね、ネトラジのホームページにアクセスいただいて、ユーザーでデカプー、案内してくださってますね。すいません。ネットラジオの中、ネットラジの中で、私の、タイトル名または名前で検索していただければ出ませんかね。はい。で、申し訳ないですが、今日はちょっと時間ないので進めさせていただきます。
21時7分マナーモード着地気に入り。
で、その画面の一番上には、項目があります。
キーパッド、
一番左上がキーパッド、
履歴、
その脇が履歴、
お気に入り、
その脇がお気に入り、
電話帳、
そして電話帳があります。で、もしかしてこれは
着信音量 55% 丸、着信音の音量 70% にお気に入り、音楽の音量は 85% です。丸。メディアお気に入り。マナーモード着信。丸。着信音の音量、着信音量の画像。キーパッド。着信音の音量をクリック。キーパッド。
あ、聞こえていらっしゃるようですね、皆様。ありがとうございます。一番左上にキーパッドがあります。このキーパッドっていうのは、
ゼロボタン、
ゼロボタン、
エイトボタン、セブンボタン、エナインボタン、シックスボタン、ファイブボタン、フォアボタン、イチボタン、ボタン、スリーボタン、ボタン。
すいません、なんでこういう読み方をするか分かりませんが、1から0までの、要は電話をかけるこのダイヤルのボタンですね。これが、一番左上にあります。登録してない番号を電話かけるときには、ここで、押します。東京なら03何々っていう形で押します。それでですね、
ゼロボタン、
ゼロはゼロって読みます。
スターボタン、
スターボタン、
ゼロボタン、ゼロボンドボタン、ゼロボンドボタン、
ボンドボタンって言ってるのはこれ、シャープですね。で、
セブンボタン、7、8、9、フォアボタン、5、
6、1ボタン、なぜか1
ボタン、
2は2とも2とも読みませんね。ボタンって言ってます。
スリーボタン。
スリーボタン。と読みますけども、まあ、わかりますよね。ちょっと喋んなくてもね。ということで、まあ、ここで、電話番号を回してもらって、
発信ボタン。
ゼロの下に発信ボタン、
タップするメッセージ送信ボタン、
ゼロの左側にメッセージ送信ボタンがあります。これはあのショートメールとか今携帯同士であればどこの携帯会社でも、ショートメールって送れるんですよね。だからここからやってもいいんじゃないかなと思います。
バックスペースボタン
で、バックスペースボタンが発信ボタンの右側にあるので、間違えて番号を入力したときにはこれを押せばいいんじゃないかなと思います。ダイヤルは多分こんなもんでいいと思います。
履歴、
ダイヤルの隣に履歴があります。履歴無効って言いますけど無効ではありませんね。それでですね、履歴の中、履歴って何もいじってない状態であれば、最初は全ての履歴が表示されているかと思います。でなおかつその一個一個が、例えば同じデカプーならデカプーで、デカプーから何回も電話があればデカプーデカプーデカプーって出るんですけれども、そのうちの1個を押したときに、プロフィール画面みたいな感じで画面一面にその人との、通話履歴の詳細が出てきます。で上から見ていくと何時何分、ちょっと順番を忘れちゃいましたけども、何時何分誰々、何時何分誰々、要は発信とか不在とか多分言うんだと思うんですね。でごめんなさい、あんまり本名で、まあ、誰が誰というのは多分伝わらないと思うので別にいいんですが、私のちょっと準備不足なのでここの中はちょっと今日は紹介しかねちゃうかな、気づくのが遅すぎで申し訳ないんですが、まあそういう風な感じになってます。で私が今日お伝えしたかったのはせめて、誰からかかってきたかを確認するための操作をお伝えしたいと思います。この履歴の画面を出したときに、下のっていうかギャラクシーにおいてはホームボタンの左側にメニューボタンがあります。そのメニューボタンを触ります。カチャって言いましたね。そうするとそのメニューボタンを押したすぐ上のところ、だから画面の一番下ですね。
通話設定、
通話設定、
削除、通話時間、
通話時間、
削除、
削除、
表示設定、
表示設定というのがあります。で表示設定が今下から触っていたので一番上が表示設定になります。で、今の動作は全部今、画面タップで行っていますが、
削除、表示設定、
表示設定からいきましょうかね。表示設定の中に入ります。
アラート表示設定キャンセル、
アラート表示設定キャンセルって言いましたけども、これは何で表示しますかっていうのが多分出てるんだと思います、
ね。表示設定、
表示設定というウィンドウが出てます。
全通話すべての履歴、
すべての履歴、
全通話なし時間、
全通話なし、全通話時間かな。
不在着信、
不在着信、
発信、
発信、
着信、
着信、
すべてのメッセージ、
すべてのメッセージ、
送信メッセージ、
送信メッセージ、
受信メッセージ、
受信メッセージ、でその下には
キャンセルボタン、
左側がキャンセル、
タップすると有効にできます、丸、キャンセルボタン、
ああごめんなさい、左側じゃないや、一番下はキャンセルだけですね、があります。で今言った中で実はラジオボタンをつけるよう、今これで表示されてますよってなってるんですけど、それはちょっと音声では確認できません。なのでここの画面に入ってきて、
全通話なし時間、発信、
今は全ての履歴なんですが、
不在着信、発信、
多分もしかしたら自分が電話気づかないうちにかかってきてるかなっていうんで、
不在着信、
不在着信というのを見ます。でやっぱ画面の上から見ると、ごめんなさい、私の本名でかかってきちゃっているので、まあ、ここは デカプ何々何々っていうふうに言います。電話番号も出ちゃうのも微妙ですよね、申し訳ないです。でこれは発信履歴だけを、さっきも、項目がありましたけども、発信履歴だけを出すこともできますし、着信履歴を出すことだけもできます。でこの動作を、多分毎回いちいち読んなきゃいけないかな、 ダイヤルっていうアプリを完全にタスクから消去してしまった場合、要は本体の裏で動くっていうところから消去してしまった場合においては、もしかするとこの履歴を見たときに全ての履歴が有効になってるかもしれないんですけれども、でやってみればいいのか、すいません。
案件の最近利用したアプリタスクマネージャーボタン、
これは、ホームボタンの長押しで、ショートカットの一覧が出てきたところで、一番左下にあるタスクマネージャーボタンを押します。
タスクマネージャー、起動中のアプリ。
そうすると、起動中のアプリが出てきて、
ラムコロン 28.59MB ガンマ、ラムコロン28、ラムコロン 28.59MB ガンマ、CPU コロン 0.00% 電話帳。
電話帳のアプリがいます。
ラムコロン 28.59MB ガンマ、CPU コロン 0.00% 電話帳。
ですね、その一番右側に
終了ボタン
あった、終了ボタンがありますので、これを押します。
アラート終了、アプリケーションを強制終了すると点エラーが発生する可能性があります。丸、キャンセル OK、 クリック、
クリックしろって言ってますね。エラーが発生する可能性がありますっていうふうに言ってますけども、まあ発生したら再起動しましょうということで、OK ボタンを押します。
タスクマネージャー、起動中のアプリ
は今いないので、ここの画面から出るので、まあ、戻るでいいかな。
ノバロンチャー。
ホーム画面に戻ります。
ダイヤル。
で、ダイヤルに行きます。
クリック。履歴。
履歴って出てきました。やっぱり、ですね、完全に動作を終了、アプリケーションの動作を終了させてしまうと、履歴のところに行くと、すべての、過去の履歴が出ている状態です。なので、やっぱり見たいものが、区分したいんであれば、左下のメニューボタンを押して、その中から、表示設定を選んで、
アラート表示設定キャンセル、送信メッセージ、スチャ発信、不在着信、全通話なし時間、すべての履歴、
といった形で探してください。それでですね、この中のものに、ですね、はい、例えばデカプーとあったとします。そのデカプーというものをタップすると、多分上からその通話とかその過去のものが、出てくると思います。で、まあ、通話だか発信だかってボタンを探してもらってタップをしてもいいですし、ナビゲーションモードで上下矢印を使いながら発信を探して発信しても良いかと思います。そして、一つ裏技としてあるのが、この通話履歴を見ているときに、2本指で一人の人をまず触ります。あ、1本指で触っていいですけど、触ります。で、この通話履歴のリストには1行に1人しか書いてませんので、その左、トークバックがオフになっているときは、その画面の左側から右に向けてシュッと指を動かすと、その人がアクティブになって通話が発信されます。で、それをトークバックで行うと、2本指で端っこからシュッとやると通話が行えます。ただ、このショートカットができればかっこいいなと思うんですが、間違えて他の人をタップ、もう一本の指が他の人を触ってて、他の人をタップしているところでシュッとやると、その他の人が発信されてしまうので、必ず一番最後に言った人の名前に発信するようなので、一番最後に発信した人を確認し、自分が目的、かけたい目的の人だということを確認して、発信の、この、アクションっていうんですかね、2本指で左から右、左の本当に端から右の端までシュッとこう画面を滑らせると、ダイレクトに発信されます。そういう操作ができますけども、私はそれが一発でできなかったので、まあ、大変危険な作業動作とも言えます。はい、それでですね、電話に関してはこんな感じかな。ああ、いや、あった。ですね、この履歴の画面で
表示設定、通話時間削除、
削除ボタンを押します。
クリック削除。
そうすると、表示されている人の一覧が出てきます。で、ここはナビゲーションモード行けます。
バイブ着信音量10%、バイブレーション着信、丸、スライダー、丸、削除。
なんだ？ちょっと待ってくださいね。
エレキのバロンチャー。
あら。
ダイヤル、クリック、エレキ。削除、クリック削除。チェックボックスです。丸、オフすべてを選択。
いいや。タップの方で行きます。昼間はできたんですけど、今ちょっとできないです。すべて一番上に。
21時21分バッテリーチェック、重チェックボックスです。丸、オフすべてを選択。
すべてを選択っていうのがあります。ここを
クリック
すると。すべてを選択と言います。
キャンセル完了。
その画面の一番右上に完了、その左側にキャンセルがあります。で、ここはナビゲーションモードだと、私昼できたのは、下矢印を2回押すとキャンセルを読んだ後、下矢印2回を押すと脇に行くので完了ボタンの方に行きます。なので、これで消したいときは、とりあえずタップでいきますが、
削除
を押して、
チェックボックスです。丸、オフすべてを選択。クリック。
で、
完了。アラート削除4件の履歴を削除します。丸、キャンセル OK。
4件の履歴を削除しますっていうふうに言います。
OK ボタン。OK
ボタンを押します。
OK ボタン。アラート削除しま履歴。
これで
ログがありません。
ログがありません。
電話をかけたり、点受けたり、点メッセージを送受信した後に点ログが表示されます。丸。
あ、こんなこと言うんですね。読ましたことがなかったです。はい。こういうふうに電話帳の、あ、電話帳じゃない、ダイヤルの発信履歴、着信履歴、等がこのダイヤルっていうダイヤルの履歴の中で確認できて。なおかつメニューというところを開くと、
表示
設定と
通話、通話時間、通話設定、
通話設定、通話時間、削除するものがないときは削除は出てきません。
通話設定、
通話設定の中を見てみます。ここもリスト表示になっているので、ここはナビゲーションモードがありだと思います。
ネットワークサービス設定、自動ネットワークサービス設定、括弧開き、国際、括弧閉じ、海外設定、自動着信拒否モードを管理、着信拒否、着信拒否メッセージを編集、着信拒否メッセージを設定、
かかってきちゃ嫌よっていう時にこの2つは使うんですね。
通話通知を設定、通話通知、
これはやったことないな。
通話応答スラッシュ終了設定、通話応答スラッシュ通話終了。
ああ、これは通話応答通話終了って昨日説明しましたね。あのホームボタン、ドキュメントトーカーがオンの時には、あ、ドキュメントトーカーでトークバックがオンの時には、通話に応答するときには2回ホームボタンを押します。終了するときには1回、電源ボタンを押します。で、それは確かユーザー設定の中だったか、ユーザー設定の中のトークバックの設定の中だったかに、Galaxy SC06D の場合に限りあります。他の端末は、そういう、ホームボタンとかで反応できるようなアプリケーションを入れることで、操作が可能だと聞いています。
通話応答スラッシュ終了設定、通話応答スラッシュ通話、通話のアクセサリーオプションの設定、電話のアクセサリー設定、
電話のアクセサリーって何ですかね。
電話のアクセサリー設定、チェックボックスです。丸、オフ自動応答機能は点ヘッドセットがセット
、なんかそういうやつ、
ね、自動で着信に応答するまでの時間差を調整、自動応答時間、端末のロック時でも電話をかける、発信通話状態、
ああっていうのがあります。
通話設定、チェックボックスです。丸、オン最大音量ボタンは通話中に表示されます。丸、通話に最大音量を使用。
なんかですね、これ普通の最大音量よりももっとバカでかくなって、正直音が割れます。
その他の設定、クリック、その他の設定、自動で番号表示パネルに局番を追加、自動エリアコード、
ああ、これはですね、 私はオフにしてますけれども、例えば東京にいて03の後の番号だけ押したときに03が勝手に追加されるとか、市外局番を押さなくても勝手にその町に行ってその町の市内局番からダイヤルすればいいよっていうような多分設定だと思います。位置情報を使うんでしょうね、
その設定
ということで、
21時25分バッテリーの残量は 96% のバロンチャ
ー、通話に関し通話っていうかダイヤルの中の機能に関して、ダイヤルのそれも履歴だけですねの機能に関してざっととりあえず説明させていただきました。今日、リスナーさんの中に、電話帳の登録がうまくできないんだという話がありましたので、それも時期に、お伝えさせていただければと思います。それでですね、もう一点今日お伝えさせていただきたいのが、音量ボタンに関してです。音量ボタンは
シンプルタスクキラー、お財布携帯、
ホーム画面でナビゲーションモードをオフにしている際に
着信音量 10% 丸、
あれ
シンプルタスクキラー着信音の音量を 40% に設定しました丸のバロンチャ
ー、あれ、あ、ちょっと待ってください。
システム設定のバロンチャーオバツイタクリック、ツイッターとの通信に失敗しました。丸。ツイート作成。クリップオーバツイタッチ。編集ボックス。丸。今どうしてる？アラート設定メニュー。
ちょっとお待ちください。
入力方法クリック。アラート入力方法を選択入。オーバツイタッチ。ローマ字モード。
はい。これで動きます。
ホームコマンダー。ノバロンチ
ャー。ですね。ホーム画面で
ナビゲーションモードオン、
ナビゲーションモードがオンの時は
検索、
こういうふうに、ナビゲーションモードで読み上げますが、ナビゲーションモードをオフにすると
ナビゲーションモード解除、スライダー丸、着信音の音量は 100% です丸、
着信音の音量が上下で切り替わります。
着信丸、マナーモード着信丸、着信音の音量を 0% に設定しました丸、
このバイブレーション着信、これは今着信音の音量の調整をしています。でマナーモードは電源ボタンの長押しの中でショートカットでマナーモードに設定できるって話をこの前させていただいたんですが、ですね、マナーモードといってでもこのボリュームボタンで調節する方が意外と簡単だったのでご紹介します。上下矢印キーを、どっかの画面で押すと
バイブレーション着信、着信音量 10% 丸、スライダー丸、音楽の音量を 100% に設定しました。丸。
これは
ロンチャー検索スライダー丸。着信音の音量は 85% です。
まあ大体これ着信音の音量が調節できます。で確実に確実にドキュメントトーカーの音量を変更したい場合には一旦電源ボタンを押して画面をオフにします。
画面オフ丸。
そして
着信音量 70% 丸、音楽の音量を 80% に設定しました丸、
多分これで
21時29分着信音がロンチャー検索、
はい、画面をオフの状態にすると、上下矢印を押すと、音楽メディアの音量を調整できます。画面がオンの時でも、できると思うんですけども、とりあえず、メディアの音量や、メディアの音量レベルを一緒に使っているドキュメントトーカーの音量を下げたい時には、一旦電源をオフにすると音量の変更が比較的簡単にできます。 他にもやり方がおそらくありますので、それを使っている方はね、そちらを使っていただければいいかと思います。それでこのバイブレーション着信とマナーモード、マナーモードっていう言葉なんですが、ですね、前に私の友人で会社に行った時にマナーモードにしているのに、ドキュメントトーカーがうるさいと、どうにかならないもんなのかということで今日見つけました。ですね、トークバックの設定の中に、ちょっと待ってくださいね、これ以上聞こえないね。
着信音量 70% 丸、音楽の音量は 100% です。21時31分着信音のマロンチャスライダー丸、着信音の音量は 55% です。バイブレーション着、マナーモード着信丸、
はい、着信は今うるさくていらないので
0% にゼロマロンチャ検索、
壁紙
システム設定クリック設定、
ユーザー設定の方に行きます。ユーザー補助の中にトークバックっていうのが、昨日もご紹介しましたが、上の方からいくと
チェックボックスです。丸、オン音声パスワード通話応答スラッシュ終了設定、通話応答スラッシュ終了チェックボックスです。丸、オン電源キー長押しで全端末オプションのユーザー補助ショートカットを使用、ユーザー補助ショート操作が行われない状態で2分経過の画面のタイムアウト、
これも時間の調整ができます。
サービスオン、トークバック、
オン、トークバック、トークバックが今オンになった。
おにぎり所持からリプライで架空1120、初心者な質問ですみません。丸、今配信で使って使用しているのは点どんな機種、アンパーサンド、どんな環境ですか。疑問符、アンドロイドチャレンジ無効。
いや、すみません、おにぎり所持さんから今質問がありましたのでお答えしますが、今使っている機種は NTT ドコモのギャラクシー SC06D という機種を使っています。他の機種でもドキュメントトーカー自体は、動くんだろうと思いますが、私がそれを使ってないので、これをなんか壊した時とか故障させた時に、お店に行って他の端末を借りてきてちょっとドキュメントトーカーで遊んでみたいなというのは希望としてありますが、基本的に壊れてほしくないので、なかなか自分が、そういう端末を触れる機会っていうのは、ここで聞いているリスナーさんたちがこう勇気を持って違う機種を買っていただけない限りはなかなか巡り会えないのかなとちょっと思ったりしています。それでですね、
トークバック
の中に入ります。
設定クリック、トークバックの設定、
設定の中でですね、
チェックボックスです。丸、オン、キーボード入力の内容を着信音量の設定に関係なく常に読み上げる着信音量、
着信音量ってのがあります。
アラート着信音量、
これはアラート、これはこの着信音量っていうのは、マナーモードだと、要はマナーモードって言って、全くミュートの状態、バイブも音も鳴らない状態、または、バイブって言ってバイブだけが鳴る状態、すべての音が出る通常の状態の3つに分かれます。それで、ここで何が選べるかというと、マナーモードとバイブの時には、このドキュメントトーカーの音を出さないという設定と、マナーモードの時のみ、ドキュメントトーカーの音を出さないというのと、メディアの音量に関係なく、メディアの音量じゃなかったっけ、
着信音量の設定に関係なく、
はい、すいません、着信音量の設定に関係なく常に読み上げるの3つがあります。どういうことかと言いますと、今日ちょっと家内と一緒に確認をしたんですが、マナーモード、この
バイブレーションまたはマナーモード時は読み上げない、
バイブレーションまたはマナーモード時には読み上げないっていうのは、バイブレーション、さっき言ってた音量ですね、バイブレーションとマナー、バイブレーションが鳴っててもその時には読み上げない設定にできます。そしてマナーの時にも読み上げない設定にできます。マナーモードの
み上げない。
マナーモードの時は読み上げないという設定がありますが、これはバイブ着信の時には、読み上げます。なので、例えば何かの会議とかに出る時、それと、バイブでも着信、バイブにしてて着信、バイブにしてて人前にいても着信に出たい場合と、いずれにしても出らんないんだから静かにさせたい場合とっていうのがあると思うんですね。で、まあ、これはだから、どっち、着信音の音量に関係なくっていうふうに最初の設定ではなってます。それで困ったんですが、このマナーモードの時には、音を出さないっていうふうになると、この完全なマナー、サイレントモードになった時に、画面を触っても今度は喋りません。
ニューメンションズ。
で、
ニューダイレクトメッセージズ。
画面の時、画面が全く喋らないので、なんだなんだになるんですけど、ボリュームボタンを押してみると、バイブとかね、着信音量何パーセントって喋ってくれます。で、その時に画面を触れば喋ってくれるようになります。なので、画面を触っても何も喋らない状態になるので、タッチガイドはオンの状態になっているんですが、画面を喋らないという状態になります。なので、このバイブとマナーモードで、どちらでも喋らない設定にするか、マナーモードの、要はサイレントの時だけ喋らない状態にするか、着信音量が 10% 以上の時、おかしなこと言ってね。はい。すべての着信音量の時に喋るように設定するかは、それぞれの生活スタイルに合わせて決めていただければいいんじゃないかなというふうに感想としては持っています。
マナーモード着信、丸。
はい。それでですね。今日は、新しいことはこれぐらいにさせていただきます。それで、よっこしょ。私が今日発見させていただいた二つの事柄をちょっとご紹介して今日は終わりますね。何人かの方から質問をいただいていたんですが、ちょっとね、職場でちょっと時間ができた時に、文字入力の編集画面を触ってたんですね。で、文字入力をするときにはもちろんキーボードは出てこないと困るんですが、例えば、キーボードを隠して画面の中をまた探したいときっていうのが必ずあります。キーボードが出てることで、なおかつ画面がスクロールできない状態。つまり、キーボードの裏に何か、メニューが、すいませんね、ごめんなさい。そう、キーボードの裏に何かメニューがある場合は、やっぱキーボードを引っ込めない限りはどうにもなりません。また、キーボードを出てるときには、キーボードの上でナビゲーションモードが働くので、キーボード上をナビゲーションモードでナビします。なので、キーボードをどうしても隠したいってことがあります。普通の他のキーボードにおいては、確定キーを押すと、キーボードが隠れてくれる仕様になっているんですけども、ドキュメント投下 IME に関しては、隠れてくれないことが多いです。で、その時の対処方法ですけれども、
21時39分マナーモードアラート着信音量キャンセル、トークバ設定、ユーザー補助、設定、ノバロンチャー。
どうしようかな。
オーバーツイタッチ。ツイート作成クリップボ、ツイート作成クリック。
ちょっとツイート作成の画面を出しますね。
編集ボックス、丸。
今どうしてるっていうふうに言ってますが、この画面をとにかく閉じたいなと思ったときに、
編集ボックス丸、ナビゲーションモードオン、ナビゲーションモード解除、
ナビゲーションモードを解除します。そしてボリュームキーを押します。
バイブレーション着信丸
とか言ってですね、
着信音量編集ボックス丸、
画面にあった、
タップして押し続けるとロングクリックできます。
画面にあった、
0% に設定しました。
うるさいな。画面にあったキーボードは消えます。 で、必要な時にまた編集ボックスを探してタップすれば、またキーボードは出てきます。で、このキーボードを隠す方法は、ナビゲーションモードをオフにして、上矢印ボタン、下矢印ボタン、下矢印の要はボリュームボタンでクリックする方法しかどうやら私の感覚上なさそうです。で、例えば、喋ってコンシェルっていうのがあるんですが、まだ時間あるかな？
21時40分
まで大丈夫だね。
ホーム編集ボックス、ホームコマンドがロンチャー。
例えば、
喋ってコンシェル、クリック。
こいつを使うとですね。喋って
コンシェル、編集ボックス、丸。着信音量 10%、丸。着信音の音量は 10% です。
いきます。ボタン。マイクに向かってメール作成と言います。
タップするというクリック、喋ってコンシェル、
メール作成。
丸。
なんだなんだなんだ、おい、これは、むちゃくちゃですね。誤作動してます。
クリック、喋ってコンシェル、編集ボックス、丸、ボタン。
失礼いたしました。
ボタン、クリック。
メール作成。
喋ってコンシェル、編集ボックス、
メール作成画面を起動します。宛先を教えてください。
そうだな。じゃあ仮に伊藤芳恵さんって人がさっき出てきたので伊藤芳恵さんって言います。
ボタンクリック。
伊藤芳恵さん、
コーテーション、
本部はどうしますか。
ここで伊藤芳恵さんと本当に入ってるかどうかを確認するには画面を触っていきます。
編集ボックス、メール、編集ボックス、丸、コーテーション、伊藤徳一郎、コーテーション、編集ボックス、丸。
今伊藤徳一郎って言ったよね。すいません。これはミスですね。でもこうやって確認ができます。で、すいません、ちょっと時間がないので、本文にします。これはやり直す場合には、戻るっていうのが、戻るっていうボタンがボタンって、やっぱり画面の左下側にあるので、それを押すと一番最初の画面に戻るので、それを、言います。ですね。
編集ボックス、丸。本文をご入力ください。
ですね。こらこら、ヤマチンさん、正体をばらさないように。ですね。
編集ボックス、丸。本文をご入力ください。
本文を入力してくださいって画面が出ました。あ、で、ここは、さっきの、例えば本文をもう入力したくないなっていう時にはナビゲーションモードを
ナビゲーションモード解除、
解除して
着信音の音量は25、編集ボックス、
そうするとその下に
ボタン、喋ってコンシェル、編集ボックス、丸、ボタン、
ボタンっていうのが出てきます。で、そうするとボタンってところを押すと送信されます。でもまだ文章を登録してないので、一番下のボタンのところに行って、もう一回押します。今日は暑いですね。
今。
伊藤徳一郎さん宛てに、今日は暑いですねとメールを作成します。
っていう風に言います。でも、この文章の最後には、句読点が存在しません。なので、
編集ボックス、丸、
編集ボックスを出して、
丸、クリック。
丸を入れます。
E、E、EV、E、ベガンマ、ピリオド、丸。
これで確定します。
完了、完了。
で、そうしたら、これで丸が入ったので、ナビゲーションモードをオフにして、
ナビゲーションモードオン。
あ、オンだ、オフだったか、さっき。
ナビゲーションモード解除。
で、そうすると、キーボードが消えるので、
編集喋ってコンシェル、編集ボックス、ボタン
を押せば送信されます。でもちょっと今伊藤徳一郎さんにこんなメッセージを送るわけにいかないので、とりあえずキャンセルしますが、こんな感じで、キーボードを出したり閉じたりすることによって、 うまい具合に画面の移動ができることが今日分かったのが1点。それと、もう1点は、モバツイタッチですね。このキーボードなんですけど、キーボードの操作については、改めてゆっくりさせていただきますが、今まで、これなんかね、触っていくのに、ちょっとこう、触ってったものを一回離して最後に触ったものをもう一回ポンとタップすると入るとずっと思ってやってました。すごい大変だなと思ってたんですね。ところがですね、ちょっとたまたまいじってて気づいたことなんですけど、ですね、タップを、音聞こえるかな？こういう音聞こえますよね。この勢い、っていう勢いでトントーンって触ったまんま、2回目のタップを触ったまんま指を動かすと、画面の中のキーボード一個一個の音を飛ばさずに全部読んでくれるってことが1点。そして指を離した地点の文字が入力されます。これができるとですね、画期的に入力の能率が上がる気がしました。で、私の家内に夕方帰ってきて、この話をニコニコしながらしたらですね、おそらく、家内の方も、これならできるかもという、希望っていうんですかね。そんな雰囲気がありました。やってみますね。トントンと押します。どこでもいいです、置いたときは。そして、指を動かします。全部ついてきます。例えばさっきの伊藤さん打ちます。伊藤と打ちました。そしてこれナビゲーションモードどうなってたっけ？
ナビゲーション
ITOU 大文字で ITOU 伊藤伊豆半島の一点富士の塔。
これでいいとします。この伊藤さんはこの伊藤なので、これで、下を2回タップするんですが、他にどんなものがあるかをとりあえず紹介します。
伊藤伊豆半島の一点東の塔。
この伊藤さんもいますよね。で、こういう風にナビゲーションキーで一個一個追っかけていくことができます。また画面上指でこうなぞると、その目的の文字を読んでくれるので、ここで詳細読みが可能です。で、ナビゲーションキーの場合は下の矢印を2回クリックで
伊藤を伊藤に変更しました丸
という風になります。これで永遠に打ち続けていきます。で、例えば麻生さんという人を打とうかな。
DDAAGGS
あれ
FGDSSJJJUIO アエサソに変更しました。丸 HHMI
これで今度はさっきのトントーンのタップでこのリス、予測変換候補のところを見ていきます。
FFASOU ハンカースタソー朝のなってんニキルのせい。
ここで指を離します。あと思ったんですが、ここはダメのようですね。ここはこの予測変換候補のところはやっぱり指を持ってったら、もう一回ポンとタップしないといけないみたいですね。
ASOU 甘かった。ひらがなで遊ぶ遊ぶ朝のなってんニキルのせい
遊ぶ遊ぶに変更しました丸
っていう風に読みます。なのでこの上下矢印キーで、持ってって、これでいいと思ったところを2クリックすることで確定することができます。これを知ってるだけでおそらく持ってる人は今から練習することだと思いますが、いかがでしょうか。 もしかしたらとっくに知っていて、なんだそんなことかデカプーって言われてしまうかもしれませんが、私は知らなかったのと、なんかギャラクシーネクサスではこれができるって聞いてたんですけど、できるって言ってもこういうやり方でできるんじゃなくて、なんか触ってて指を離した時点で入力されるって聞いていたので、そうではなくて、やっぱドキュメント投下のせいなのかそれもよくわかんないんですけども、トントーンと触ってスーッと動かしてって目的のところで指を離せば入力されるということがわかりましたので、もしよかったら試していただくと、結構この、Android スマートフォン使える場所が増えるんじゃないかなという印象を受けました。時間が許す限り、ツイッターの方にお答えします。おにぎり所持さん、はじめまして、聞けてますよ、ありがとうございます、よろしくお願いします。あ、平瀬さん間に合ったそうで、今日もありがとうございます。高弘佐々木さん、ありがとうございます。配信、おにぎり所持さんが配信で使っているものはってことは、先ほどこれは、どんな機種ですかってことだったので、どんな環境だったか、すいません、これは過去の放送をアップしてあるので、辿って聞いていただけるとありがたいです。
編集ボックス、
うるさいうるさいうるさい、伊
藤麻生よいしょ、
はい、平瀬鍼灸院さん、現行機種でもディズニーアンドロイドモバイルの 2.3 とか、要はずいぶん前の多分 OS だと思うんですけど、それでは使えないっていうことを、平瀬鍼灸院さんが教えてくださってます、ありがとうございます。平瀬さん、これはよくわかんない、はい、ナビゲーションモードをオフにして音量ボタンをもう一回押すとキーボードは消えていきます。山賃さん、をみかんだ、この辺はよく分かりませんね、でも個人を特定するような情報をあえて出さないでください、すいません、私もいけないです、はい。今日はそんな感じでしたので、もしよろしければ今日、お話しさせていただいた情報が少しでも皆さんの役に立っていただければと、いうふうに思います。この後はですね、ネトラジで暇つぶしラジオという放送がトム・ジーさん、トム・ジーさんが放送していまして、そこにやっぱり、パルベライツビートというポッドキャストを、やっている、DY さんがゲスト出演されるそうです。もしお時間が、ありましたら、そちらの方も聞いていただければいいなと、思いますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。おやすみなさいませ。終わったよ。録音されてた。いや、マイクミュートして。